こんにちは、テゲトパグレナガン下役の柿原哲也です。そして
はい、皆さんこんにちは、天元突破グレンラガン、ニア役の、福井ゆかりです。よろしくお願いします。
よこんにちはって入ったけどさ、
はい、
昼間見てるとは限らないじゃない
ですか。本当です。
軽いツッコミから入りました。ピラテックの木山の美樹です。
確かにそうだ。そしてそして、
はい、シリーズ構成脚本の中島和樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。いやいやいや、今回ね、うん、DVD 第1巻、以来のドキュメンタリーがついているということなんで、
あ、そうなんだ、
はい、本当なんです。
あ、1巻しかオーディオコメンタリーやってなくて、
はい、そうなんです。
メンバーでやってるんじゃなくて。
そうです、そうです。
あ、なるほどね。
1話目と2話目だけだったんです
けど、
はい、他の巻は他のおまけがついてて、はい、今回はまたこのオーディオコメンタリーということでですね。
お、なるほどなるほど、はい、もうこの間のオーディオコメンタリーなんてめちゃくちゃでしたもんね。
あ、飯食いながらやってたしね。
そう、
何え、そうなの、
何も話しない。
飯食いながら、なんもないな。
どういうこと。
反省したんですよ、
今回は。前の時は飯出したのに、今回檜山だからいいやということ。
まあ、一応ね、深夜の10時、深夜じゃないけど、夜の10時から始まったんでね。飯ぐらい出してくれ。
なるほど。
はい。本番はタトだったんですよね。
あ、うん、だすっごい遅い時間で。
そう。
そうなんですよ。みんなお腹空いた。
あ、というのがもうね、本編始まりましたけれども。
今回9話。
9話。要するに神永死んだ後ですね。
あ、
ニア登場の。
はい、そして、
足も熱いそうだった、そうだった。
まあ、もちろん懐かしいですけどね。
生き続けるな。あ、
生き続けなければ
な。ジョーって言うなよ。
しかし、やっぱり、スゴさんのナレーションは渋いね。
渋いね。素晴らしいですね。
いい声だ。
そうです。ここからですね、字幕を入れるようにしたんですね。はい、一応ですね、あの一部の間は、うん、一人称視点というか、あの要するに彼ら、神奈とか指紋が見てることしか書かないと。
うん、
で、大体その前のことしか書いてなくて、で、2部に入ったところがこういうふうに敵側も描いていこうと。というのは一応ね、最初決めてたんですよ。だよく見てもらうと、一部そうなってるのがね、分かると思いますけどね。
うん、それはな、あの、やっぱ敵も増えてくるから
っていうことも。いや、じゃなくて、要するに一部は本当に子供の話なんですね。
あ、本
当だから子供は自分たちの前のことしか見てないから、という兄貴が死ぬまでは子供して。
その作品の視野というか、広がってきたという。
そうです、そうです。その通りなんです。
なるほど。はい、こういう細かい演出を探っていくと面白いよね。
面白い
見方だ、
うん、まあね、結構収録これは前撮ったっていうことになりますけれども、うん、まあ、今一回もう一回読み返す見返すとすごい台本も読み返したりするんですけど、やっぱりあ、なるほど、こういうつながりだったんだって思うこと
で。そうだよね、やっぱやってる時にはね、次々にこなすことの方がね、うん、
あ、これ
今時こんなベッタベタな視点のとかないけどね。
お前ちょっと昭和を感じるよ。
そうね。俺ら子供の時に見てたら思ったのがこうだったっていうね。
第ね、4部作
そうです。
一部が何年、うん、何十年代、
まあ一応70年代、要するに、あのスーパーロボットの、まあ、黎明期というね、マジンガゼットとか、ああいう
ゲッターロボとか、
そうそう、ああいうニュアンス、
その辺は見てたな。
でこの辺になってくるとそれがね、
80年代
コンバトラー V とか、
はいはい、
その辺ぐらいの、要するに敵側の幹部たちもちょっと書き込もうかみたいな。
敵側に美形ギャラが出てくる。
そうです、そうです、そういう
時代。おお、すげえ、わかんねえ、すげえ。
この辺は分かってる、この辺は分かってる。こっから以降がちょっと分かんなくなる。
ちょっと待ってください。こっから以降は檜山さんが全然バリッバリ出てるわけじゃないですか。
今70年代でしょ、うん、80年代でしょ、は
い、で、3部で90年代
の頭の方は見てないんだよ、
はい、あ、え、そう、仕事をやってたん
ですか。仕事はまだやってないですよ。
あ、そうなん
ですか。だからもうぼちぼち高校生とかなっちゃってるじゃないですか、うん、だからそういうアニメーションからちょっと離れる、う
ん、離れる時期ですよね、
時期で、うん、で80年代の後半ぐらいから90年代に入っては、うん、もう今度は仕事してる立場ですから、うん、だから俗に言う、なんだろう、某ゲームの、うん、リアルロボットとスーパーロボットと分かれるんだよ。リアルロボットになるとちょっと分からないんだよね。
リアルロボット特に初期ね、
初期だからガンダムからちょっとぐらいまでなんとか分かるんだけど、
ゼータから
以降が分からないけど、ちょっと分からなくなる。
ゼータ以降が分からなくなって
くる、うん、君らが分かるぐらいなのかな、ゼータぐらい。
そうです、そっちの方から分かり始めるっていう人は多いですよね、
うん、そのプラスマイナスがちょっと分かりにくく、うん、俺はね、分からない。
福井さんの
こと、私もあの檜山さんの方に近いかもしれない。
え、福井、ちょっと待って、福井、お前年さまよってないの。大丈夫か。ここでそんな爆弾発言しちゃって。お前、俺の方に寄ってくるってことは 今年40だぜ
しかも俺
2007年、ね、
俺の方に寄ってきたらもう50が近いぞ
なんで
私もですね、結構昔 の、 あのアニメの方が結構見ていて、
結構年の離れたお兄ちゃんいるとか、
最後お兄ちゃんもいます、うん、はい、
意外にお兄ちゃんがいるとそのお兄ちゃんが見てるの横にくっついてって見てて、そう、ね、なんとなく覚えてるっていう子がいるよね、
そういう感じかもしれないです。あの私も仮面ライダーをずっと見ていて、うん、あの仮面ライダーが 若いと言います、うん、皆さん若かったんですけど、うん、あのこうブラックからがちょっとわからない。
ああ、なるほどね。要するに昭和の要するに復活編ですね、仮面ライダーのね、一編終わった後のね、ゼクロスまでがあって15ライダーのね、それが後のリニューアルの方ですよね。
ブラックはあれね、俺の中ではもう一つのターニングポイントのライダーです
よね。どういうライダー？いや、
あそこから年下なんですよ。
俺のヒーローが。
あのライダー役者が、
いやいやしょね、
倉田哲夫って人は俺の1個下になっちゃうんですよね。
あ、なるほどね。
ついに年下がやるのかと、がっつり見てたわけじゃないんですけど、仮面ライダーが復活する、こうなんかオーディションするみたいな情報があって、で決まりました、当時19の彼らの時、俺20歳だったんで、わあ俺より下がライダーを、
そういうの
軽い印象でしたね。
そういうのありますよね、こう年齢が、あの自分がこうなんていうか年齢抜かれたっていうか、
夏の甲子園だって、
そう、
球児のお兄さん、
そうそうそうそう、
人前では下になって、プロ野球選手なんかもう下だからね、もう
みんなね、
スポーツ選手
が、そうで自分でももう下のように引退してるからね。
あ、そっか、あ、野球選手とか、まあスポーツ選手はそうか、引退がありますからね。
だって40になると思うね、スポーツ選手なんて、
そうそう、
ほぼ肉体の限界に感じ、
もう晩年じゃん、選手生命としては晩年だから。
声優さんというのはその辺どうなんですか。やっぱり
声優はもうある意味生涯現役ですよね。
ああ、いいっすよね。そうだ、この前広川太一郎さんが戦隊の声やっててびっくりしましたけどね。もう怪人の声をね、もう
70、80、全然バリバリお元気でやってらっしゃる方いますから、もう本人の意思さえあれば、
じゃあやっぱり檜山さんはもう70になっても必殺技を叫ぶと。
いやいや、可能ならば行きたいですよね。どこまでやれるか。
あ、でもどこまでやるかやってほしいですよね。
やってみたらと思いますよね。
永遠にもうこうビラルっていう役もね、こう必殺技を叫びまくってるわけですから。
ビラルもいいんだけど、こう落ち着いたね、ダイヤカみたいな役もね、芸風というかね、
そうですね、
幅を広げるにはやりたいんだけど、だからもう全部やりたいんで、
いつも言ってる、いつも言ってるんだから、檜山さん俺で全部できるって言ってる
よね。一つのアニメを全部俺で、
ロージェロムからもう
宮まで行けるって言った
らね、宮まで行くか。
そうですね、歌舞伎とかそういうの女型っていうのがあるくらいだから、できるはずだって檜山さんはちゃんといつも言われるんで、
俺の中の勝手な理屈だ
よ。その理屈通してください。見てみたい、
見てみたい、
ドリを
でもね、ちょっと
ドリを通して、
檜山さん、次の10話目のオーディオコメンタリーは全部檜山さんがやるっていうのをオーディオコメンタリーにしましょう。これ次の回は
台本用意して、台本
一回ね、通し見しないとわかんねえ。絵がついちゃったよ、いろいろね。
いやもう自分のビラルやるとき以上に他のキャラの台本チェックするよ、ほんとに。
あ、でもね、なんか11話だとシモンが復活のとかありますからね、あの辺の名乗りを檜山さんにやっていただいて、
そうだ、兄貴は死んだ、もういないですね。
あのたどたどしい感じがね、非常に良かったんですけどね。ちょっと話飛んじゃいまして、やっとちょっとだけあのブレの中に話がいったね。今仮面ライダーまで行っちゃったから、
戻ってきた、戻ってきた、
まで行くんだろうね。
そう、仮面ライダーまで行ってから行けるとこまで行こうかと思ったんですけど、
今どこのシーンだ、今
だから、ヨークがあれだよ、
ちょっと落ち込んで、
そういう余裕はないっていうシーンですよ。
でも飯は食うんだ、
そうそう、
すごいもんもり、気になら
ない、いやいや、やっぱりね、落ち込んでも腹は減るんだ
よ。いや、っていうか無理にこれは体力をつけようと、つまり自分がもうスナイパーとしてやっていかなきゃいけないから、要するに食べなきゃダメだと、
食うのも仕事だ、
強引に食べてるわけなんです。基本的に陽子で食うの仕事だっていう人ですからね。あとでシモンも怒られるでしょ。
怒られた、怒られた、ニアと一緒にいるときにね、
ニアも仕事って思います。
そうそう、あれで仕事って気づくんだもんね。全く間違って解釈ですけどね、
食べることが仕事なの。
あれでもお客さんの反応が面白かったのは、あれでニアが仕事っていうか食べることを本当に仕事と思い込んで、バクバクバクバク食べるっていうことをニアがやるんじゃないかというふうに期待した方たちもいた
ね。なるほど、
役割分担じゃなく
て、そう、まあそこまでバカじゃなかったってことです。
ミヤはバカじゃないですよ。
バカじゃないですよ。何言ってんですか。
何？
おでか書いたんだよ。
そうまあその通りその通りだけど
乗りツッコミだ自分で
ものすごい鬱な展開なのにものすごく陽気だねコメントがね
本当だよ今すっごい凹んでるから今牛も目にクマが目の下にクマが
も
うできて
るものすごいクマでできてますからね一人にはできないでしょ。あこの時のロシアまだいい人だね。
いい人ロシ
アいいな。あこいつ悪いよ。
やさぐれてるよ。
顔が。
私。お前この顔はオンエアしちゃいけない顔だっただろう。
私。
大丈夫だったのオンエア。
オンエアされたんですか今の顔。
されてないです。
されてないの？オンエアされてる
質問には全部モザイクかかってます。
この目のところにモザイクやってたんじゃないか。
すごいそれ違う
目のところにモザイクかかって声は加工されて
2部じゃないから
私ニアやらせていただいた時に初めてのシモンがこの
方だそうだよね
そうか初めて出て主役これってなったら正直とんでもない作品出てしまった
ていうかこんな男好きにはならねえよね
そんなことない。アイスってもうそういうところがほっとけないらしいんですよ。
誰が誰がほっとけないって言われ
たら。
俺そういう声聞いてないんだけど、どこで言われたの？どこでそういう声があの流行ってるの？
違う違う、全然流行ってるわけじゃないですけども、うん、ニットニアはそういうところがちょっとほっとけない。
うんだろうなと、もう自分は勝手に思ったわけだね。
思ったっていうか、そういう本にしてくださいです
今からリクエストかよ。
本にしてくださいも何ももう終わっちゃってるからね、そ
う
て。
もう DVD にまでなってるからね。
CD ドラマとか。
CD ドラマは男一匹グレンラガンとかね。
まあそうか。
言っちゃいけないのかな。うん。しまったね。
吐いた。
吐いたよ。吐いたんじゃない。あれはエネルギーが逆流しちゃったのね。
おー、すげ
え。でも苦しそう。
そう。
すげえ
噴水だ。水芸だ水芸、
うん、水芸じゃない
っすなんすごい何この会社水芸じゃないっすあれかわいい、うん、あの
苦しんでいるよねピューアタフタいる、ああいう風に動くアニメも少ないよね最近ね、うん、ちょっとか
どうぞどうぞどうしてもなんかかっこいいが方面にこう走ってしまう、ね。
あでもこんなキタンキングキタンみたいなメカが出るアニメでかっこいいものにまたもんじゃねえよな。
まああれが逆にかっこいいんですよ。
うん、そう。まあだからその今井さんがやっぱりその顔面っていうのはこういうメカなんだっていうのを最初やっぱりこう見たときに全員が落書きじゃねえかって本当にこんなもので持つのかって思ったらしいですよ。ガイナックスのプロデューサーの人たちもさすがに。
やっぱりそこへこんでる。へこんでる。
ものすごいへこんでるよ。
すげえ正直。すまんかったぐらいですよ、
うん、あこれ馬津さんっていうあの敵の顔面ですね追っかけてきた口から
さっきのあのシボンって、うんうん、夜の新宿歌舞伎町に見るよね
あよくいる飲みすぎた
あのぼったくられて
大丈夫ですか
ぼったくられてちょっと
打ちひしがれてる
そっちなんだ動いたもうそろそろですよ、うん、ミアが登場する、うん、ところですよ
はい、うん、ありがとうございます
ありがとう。
ありがとう。
そして出番があってってことですね。このままシモンが鍵開けなきゃ、うん、このまま腐ってましたからね。
あ、そっかそっか、うん。あのケースの中にいるニアっていうのは、うん、やっぱりそのままにしとくとどんどんなんか肉体を保存するようなコンテナではないわけ。
ああ、まあとりあえずはね、そんなに保存はできないから、今はまあ寝てるけどこのまま、うん、まあ大体あの多分窒息死すると思うよ。
苦しまずに死ねるとかじゃないんですか？
あ、分かんない。
ちょっと分かんない。
どうでもいいや。
どうでもいいの？
危ない発言だ。
ちょっとどうでもよくないっすよ。
多分どうでもいいやってロジズムが言ったんだよ。それを要するにそのお月の人たちがどうしますかって言って好きにしとけって言ってね。
ああ、そう、
うん、そう。そういうことを俺は今言いたかったのね。
もう本当にどうでもいいでしょ。もう。
ただあの中の人たちは多分あの腐ってたり白骨になってたりするというイメージで、うん、
いっぱいあるんで、
そうそう、だからレイド睡眠とかそういうことはないと思う。だからかなり悲惨なことになってて、そうだからやっぱ多分埋めるときにみんなかわいそうだなと思ったと思うんですよ。この後ね、
あ
の
そっかそっか、
あのちゃんとお墓に入れてあげるじゃない、
全員を葬ってあげたいんです、
うん、そうそうそうそう、あの時にやっぱり、うん、あのグレンダーの連中はロージェルも本当にひでえことしてるなと多分思ったと思いますね。これはたまたま開けたからよかったようなもののっていうね、
生きてる時にですよね、
うん、
鼻までちゃんと入ってますからね、
うん、鼻まで入ってるね、
ちょっと
あ鼻に見るけど鼻じゃないんだよ、
何、ちょっとまたいい加減なこと
お鼻だと思ってました、
なんだよ、あちょっと寝ぼけてる、
うんうん、
あちょっと
出ましたね、
かわいいですよね、
ごきげんよ
う、ごきげん
この顔には、
うん、ご 超機嫌
ニアじゃなければ多分もう一回閉めるよねドアをね見なかったことにしようって、ね、
確かに
あんなやつが立ってたらね
ちょっとおかしな顔ですもんね今しもねほっほっちょっと、うん、
冷たいこれは
初めて
知るこのセリフはオーディションの時でやったセリフだよね、
う
ん、
はいそうでしょうね、うんドロドロしててネチャネチャしてて
ネチャネチャしてて、うん、あまり綺麗な表現ではないですよね、うんうん、
でもニアンの中にそういうあれはないから、う
ん、初めて
そうそうそう決戦あの上下はないからね
私と同じなんだ、
うんうん、あ思い出すなこのシーン、うんうん、
もうこれはね、うん、このやっぱりあの作画監督の西堀くんがやっぱりニアっていうのをかなり気合い入れて描きましたんで、うん、このシーンはやっぱりイメージはかなり強かったですね。あの彼があの被写体を描くときに、その前に、まあ、ニアのイメージっていうことで、こうイラスト描いたり、まあ、あのやって描いてくれたんだけど、この登場シーンは彼のそのイメージをかなり、こういうシーンをね漫画で描いてくれた。
なるほど。
思いつつ、ね、
漫画で
カット割りして、こういうところに入って
出てくるんですね。
そうそう。それをかなりも使ってです
ね。なるほど。
同じ顔をしている。
すごいこのイメージはありましたね。雨がここで
やんで、すごい象徴的なシーンだ。
うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、うん、でもまあグレンダガンはそれでいいだろうっていうね。うんうんうん、
いい意味でベタな演出です
よね。そうですそうです。はい。まあ、ベタを恐れずにやるっていうのはグレンダガンのテーマなんで。まあ、でもやっぱりみんなほっとしたと思うんですよね。やさぐれシモンがここでこういう、
初めてちょっと、うん、癒されつつある、うんうん、
とにかくここを抜け出さないと。これ、うん、そんなんじゃ歩けないよ。これ履いて。
このシーン本当思い出すよね。
思い出しますね。
でもやっぱ初めてのやっぱアフレコだから緊張したでしょ。
緊張した。その前のカミナさんたちがたくさん活躍されてた時のお話を、うん、私は一切、うん、実際にわからない状態で、
うん、あじゃあシナリオももう読まずに。
はい、あの、うん、あの、うん、見ない方がいいって言ってくださって、
そうだっけ、いいか
言いっぱなしだよもう
すまん、俺ね言ったこと忘れるんだ
ダメじゃん、
だからいつも言ってんだけど忘れるんだ、
はい、止め
てますけど、あ、そう、それはね、はい、要するにあの余計な芝居作りをしない方がいいなと思ったと思うんだよね
でも正しいですよね、う
んうん、本当にもぶっちゃけた話、途中参加するからといってさ、頭から台本見てるケースはあんまりないですからね、我々も。いや、よっぽど、
重要な
スタッフさんがこだわってて、これはもうぜひもうチェックしといてください、うん、というふうなことがなければ、うんうん、こちら側からその前の台本まで全部見せてもらえますかってことはね、なかなかないですよ、うん、
そういう家の場合はここからは全部知っていくわけですからね、
もともとゼロ
じゃん、それはその方が自然な芝居になるかなっていうのはその時の俺は考えたのかな
まさにそういう気持ちに、うん、はい、なりました、う
ん、怖くなかった、
あの、すごく緊張というのもあったんですけど、うん、あのその前にマイナックスさんと、うん、あの
トップ2ね、
トップの狙いとか、うん、いろんなことでお世話になっていたりもしたので、うん、あのグレン・ラガンっていう作品がすごく面白い、うん、っていうのも、うん、あの台本を見た瞬間にこのシーン、この回で3回私泣いて、
うん、あのそうなんだ、どこだ、
あの一つは、うん、あの陽子さんが、うん、あの中盤で知ったのにっていうところと、あともう一つは、あのどこでしたかねあの3回泣いたんで、うん、
なるほど、
うん、あの
このシーンかな、このシーン
じゃ
ない
このシーン泣けるな、このシーン泣けるな、ちょっと面白いけど
さっきの前ちぎれちゃった
やっと決まったね、来たって言って泣いてるまあいいや、それで、はい、
あの、だったのですごくあの、うん、楽しみっていうのと、うん、嬉しいっていう、うん、あったかいっていうのもすごく入った瞬間に、うん、あの、空気がすごく、
あの、要するにそれはアフレコの、要するにチームっていうか、この現場に来た時にってことですね、
はい、うん、はい、そういう気持ちで、うん、はい、あとマリナさんがすごくたくさん話しかけてくださって、はい、他の人間を、ただすごく緊張はありました、
う
ん、
そうだよね、
正直な話、
うん、
は
い、ここはやっぱり芝居探り探りやりましたもんね、
うん、
美味しい、それで気がついた時はなぜ
檜山さんのもう一つの役が出ました
ね、今あのリーロンがポロッと言ってますけど、うん、ね、いつの間に
いるかって
現れたんですよね、あれ、うん、
あのね、コジーにはね、瞬間、あ、てかあれですよ、あのワープができるんですよ。
ああ、そう
最強じゃないですか。なんか
シープなんだよ、獣人が羊だからね。シープだからワープができるんだよ。どうでもいいよ。
ちくしょ
いやいやね、まあ、あのゴゴジーのお家は確かに後でね、まあ明かされますけれど、割ともうね、
そうでも
確かにこう自然にふっといたっていうのは、
そう何の説明もされてないよね。
今から見返すと気づくことですよね。
そうそうそうそうですね。
いろいろな設定をこうゴゴジーに対してはこう抱いていた、
いやまあ、ね、羊だっていうこととかね、うん、まあその辺のことは一応説明してることぐらいなんだけど、うんうん、もうちょっと丁寧にそのやろうかなと思ってて、はい、実はあのシナリオの中とかで、コンテの中ではある部分もあったんだけど、どんどん切られていったんだよね。
あー、うん、20、まあ、全27話でこう、うんうん、どこまで入るのがまとめられるのか、
ね、この辺、うん、要するに本当にオンエアされる前に準備校で1話2話書いてたんですよね。それ今井さんがボツにしたんだけど、それ見直したら驚いたんだけど、第2話でココジー出てんですよ。
あ、そんな
に。そうでココジー出てて、しかもココジーがあのカミナの親父の腕輪をしてて、しばらくの間にココジーがつまりカミナの親父になったんじゃないかと、つまりあんなに年取ったんじゃないかって言ってドキドキするような展開を書いてて、あ、こんな展開も俺考えたんだと思ってね。初めはそのくらい重要なキャラにするつもりだったんだけど、結果的にこのくらいになってしまいました。
むしろ逆に俺はここまで出ると思わなかったですからね。現場でパッと振られて、
そうかそうかそうか、
ちょっとあのじいさんがリアクションしてるんで、檜山さんお願いします、うん、まあこういうケースはよくあることだよね、こっちに、まあ大きい役じゃないからちょっとリアクションが欲しいからいる役者で、まあとりあえずやっといてという、まあ、その程度のキャラかなと正直思ってましたから、こんなにちょこちょこちょこちょこ出てくることになると、逆にあのね、このまま俺の持ち役にしちゃうと、まあねえ、ぶっちゃけた話はビラルも出てこない話もありましたから、もう一役でもとか仕事になるからぐらいのこういやらしい感じを確かに持ってたんですけど、まさかここまで大落ちが用意されてるなんてね、思いませんでしたから、
ね、いやいやいや、でもこれ檜山さんの面白いなと思ったんですよね。意外とこうふーっていう感じのね、檜山さんってのはなかなかいいんじゃないか
って強そうだなこのじいさん。
そう、だから本当はね、だからね、あのグアムとアスカで止めるところってね、もうちょっとかっこよかったんだよね。
あ、
うん、で、それで、あのグアムがこうしてこう止めるじゃないですか、はい、あのじいさんに、で、これシーブスって名前なんだけど、なぜお前がここにとかね、グアムのアスカで挟んだんですよね。
あ、
それコントでカットされちゃったんですけどね、とか言ってる間に今日は終わってしまいましたね。
あっという間でしたね、なんかね、またまた9話も、またほとんど9話の内容に本当に触れずに、
いやいやいやいやいや、まあ、一応はね、ニアの話はちょっと聞いたよ。
そうそう、うん、
まあ下の話はどうでもいいから。
ちょっとちょっと何、
まあ、下野さんはほらもう26話出てるんだから、
言ったじゃないか、目の下にクマがあるなって
こんな男は嫌だよねって話
だ
よ、それもう。
何よ、どうすっこめよかったな。あとちょっと頬がこけてたねとか、それはそういうのが欲しかったのかよ。
まあでも確かにちょっとへこんでる話しても、まあせっかくのねオーディオコメンタリーですからね、まあ初登場の爽やか美しいニアについて、
それで、ね、エンディングのこの絵にもちゃんとここにニアがね、初登場するんですよね。
お
このね、こいつらが見てるのが、ニアになるんですよね。
ああ、この最
初
は、
あ、本当だ。最初、一部の時、ジョーガンとバリンボーは、向かい合って喧嘩しましたよね。
そうそう、喧嘩したん
ですよ。そう、そこに気づいた。
そう、あれ、で、それが、要するに、あの、グレンダーの連中はみんな、ニア見て、おおって顔になってるんだよね。
あー、そういう細かいこと言わしてんだね。
そうですよね。
というところでね、まあでも、あの予告もほら、ニアじゃない。ねえ、やっぱこれもドキドキだと多分思うんだけどね。
はい、本当に、
もう予告が毎回毎回こう1部2部3部4部で変わっていくっていうのがまたグレナガンの
いいところでね、
誰が呼ぶのかっていうね。
そう、しも、もう柿原うるさかったよね、いつから僕になるんですか、いつから僕になるんですか。ないよお前は。
次回テゲトッパグレナガン第10話もオリオコメンタリーやります。
はい、よろしく。